と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。連日平昌オリンピックの観戦を楽しまれている最中ではありますが、京都人町出会いもんの時間です。今月は中山間地域の作り手の方にお話ししていただいています。本日のゲストは京都府の真ん中あたりの山手南丹市日吉で染色を営んでおられる矢原さなえさんです。染色は染料で染める染色もされていますが、染めて織るまでの染色です。矢原さんは綿を育てるところから製綿されたものを紡いで染めて織ると一連のことを自らされている作り手さんです。竹山直樹が矢原工房を訪ねて作品に込められている思いなどのお話を収録してきました。お聞きください。
大通りといいますか、本通りから少し離れたところで、はい、音もあんまり来ませんし ね、 ね、少し小高いところで眺められて、
京都にも1時間で出られるんです、
理想的な田舎暮らし
ですね。
本当に、
ちゃんとなるのに3年ぐらいかかるって言われたんですけど、この間やっとそこが塞がったんです。この間まではもう風が周囲を通って、もう外だったんですけど、雪が降るって聞いて慌てて塞いでくれたんですけど、まだまだこれから、まだ断熱材のままなんですけど、ちょっと
塗り壁かいなと思うんやけど、
そうなんですよ。色がね、もね、なんか壁してくれたんって言ったら、いや、断熱材を埋め込んだだけだって言うんですけど、
どうでしっくりのね、色がちょっとピンクっぽくなった感じ、全然気にならなかったですね。
少し折られたものを拝見することってできますか？
はい、もちろん。それが木綿の、手引きの
木綿、
はい、で自分で綿も育ててしたんです。びっくりしてんです。あの製麺は綿屋さんに出して、こうシートみたいなああいう風にしてもらうんですけど、それで折って藍染めにしてもらってます。
白はこれは元々の、その綿の色なんですか？
そうなんです、はい、その綿の色が好きであまり染めないようにしてるんですけど、
青は
藍
ですね。藍、はい、ちょっとだけ黄色が入ってるんですね、
はい、黄色は小舟ぶさ、はい、
少し厚めなんですか？
私は薄いんです。
薄いんですか？
はい、あの丹波布っていうのが丹波地方があったんですけど、それはすごく分厚くてこうバッとしたごっつい感じっていう、まあ普段着だったんですけど、私のは薄いんです。その白くて薄くて、それが好きなんですね。
まあそんだけこう慎重に糸を、は
い、糸を細くして、やっぱりその細い方が好きです。
染められる前にこの出来上がりをイメージされて、糸をご用意されてるんですか？
そうです、こう最初にこのくらいの大きさにデザインをして、でそのデザインのなるように糸を染めていくんですね。ですからこの例えばこの長さとここが違いますよね。ここの幅と
パターンが、
はい、ですから、まあ、16、7メーターの糸を全部それを分解していくんですよ。ここに何を染めて、でそれが折り上がってつながった時にそのデザインになるように糸をこうくくって染められない、
色のパッチワークみたいなものにする、はい、
だから長い糸にそれをしていかないといけないので、そこら辺がすごく緻密な計算が必要なんですけど、ですからこの四角がここに来たらおかしいです
よね。おかしいですね。
だからこのデザインは全部最初にしとくんです、で色も下に行くほど濃くなってるんですけど、
本当や
すごく分かりにくい微妙な色の差でやってるんですけど、
だ一本の糸でここは何色、ここは何色の濃い色、薄い色、
この幅、反物の幅なんですけど、うん、そこの糸を1本何か全部分けて、うん、その白いところは染まらないようにサランラップでくるんで、そこをゴムのシートでして染まらないようにするんですよ。でその作業をずっと17メーターそのデザイン通りにやっていって、染め重ねたり一回染めてまたしたりっていう、その、
うん、そんな重ねて染めると便利度がありますよね、
はい、ですからその作業が織り物っていうのはそこが一番大変なんです、うん、で織り始まったらもうそのまんま織っていくしかないんですけど、うん、
こういう作品を作るにはご自身で染められて、はいはい、かつ織れる人じゃないとできないことですね。
そうですね、うん、はい、京都の分業とかでしたらデザインする人、染める人、織る人っていう風に京都はなってますけど、うん、この紬とかは自分でデザインするっていうのが私はしたかったんですね、うん、ですからそういう方の系統の先生につきました、うん、
すごい計算だから、うん、
でも計算したように見えないようなものが作りたかったんです、
うん、
パッと見たら皆さんチェックっていう四角い、
うん、
と思われるんですけど、うん、はい、こう例えばこの幅で折っていくんですけど、ここまでしかないっていうのは横糸も半分白いの、
あ、そうですよね、はい、こういってこっちここまで色ついててここは白い、はい、
で戻ってくるという、うん、
ですから戻ってくるこっちは色ついててこっちはまた白い、はい、
でそれが一寸ここやったら、まあ、一寸いるなら一寸、うん、それが全体で何本いるかっていうとか、うん、はい、色もやっぱりこう変えてるんですね、だから、うん、その色とか、うん、なんかそういう段取りが面白いです、
うん、ちょっとここら辺でピュッて変な色が出てるっていうのはなんとなく紬のイメージがあるんですけどね、
はいはい、
それはもうダメで、やっぱり白とか白、
はい、そうです、うん、これがここへ来て初めての作品だったんですけど、
はい、
春の朝って本当に朝早く一人で起きた時に、うん、すごい小山にいろんな小さいこう野草の花が咲いててすごい綺麗だったんですよ、うん、山の春のってこんなんかなと思って、
すごいなんていうか微妙な色合いですよね、もちろん織られた後に染められるわけはないんですよね、
はい、はい、もしくは縦糸にいろんな色を入れて、うん、
はい、色をイメージ通りに出すだけでも大変ですよ。
そうです
でしょうね、
なかなか出ないんです、うん、折った途端にハッと思ってがっかりするような、糸って染めてる時は水の中なのですごく輝いてるようで綺麗なんですよ、うん、乾いたら半分ぐらいの濃さになってしまってすごいがっかりする、またもう一回染めたり、うん、水の中にあるような色が出たらなと思うんですけど、でも紬ってなんかほわっとしたとこがいいところですよね、
はいは
い、そういうマットな感じの、
うん、デザインっていうのは色鉛筆とかってそういうのを描いたり、
はい、描いてしま
う、はい、
何枚も描きます、着物の形のをコピーして何枚も持ってるんですけど、それにデザインしていて、
もう描いてらっしゃるからこんだけの描いた面積でいろいろ分量が計算されるわけですね。
ちょっと電卓でしないといけないけど、はい、本当に技術は、ま、100年ぐらい前はこの辺の女の方はほとんどの方がしてた技術なので、うん、その技術でなんか今のものが作れたらなと思うんですね、
うん、
でその昔はこのいろり綿で綿を引いてたらしいんですよ、うん、ですからこのいろりのねあのプチプチという火の燃える音と、
うん、
その母親が糸を紡ぐ音ですよね、
うん、
ブンブンっていうそれしかない音だったと思うんですよその時代って。でそこで子供が遊んでいたりするってなんかすごくどんな様子やったんかなって思うと、その音っていうのがすごく いいなと思ったんです。糸を引く音が私はすごく好きで、この音が冬中流れてる家で育った子供っていいなと思います、うん、でその当時の人はそれを幸せとか何も思わなかったと思うんですよ、うん、必死でね自分の子供のために作って、うん、それがすごく今になったらいいなと、どんな様子だったのかなって思う、その糸を引くっていうことが当たり前だった時代がこの間まで日本にあったっていうのが信じられないっていうか、うん、私たち成長期に育ったもんですから、うん、その考えたこともなかったんです、うん、糸を自分の手で引くっていうこと、うん、でもそれを知った時にやってみて面白くて、うん、なんかこうやめられないんですよ、うん、次々と、うん、なんかこういうことを母親がしていたっていいなと思いました、うん、まあね、テレビを見る人、スマホをする人、全部勝手にできますけど、うん、多分母親が手仕事をしていたら子供ってその近くは寄ってくるでしょうし、うん、何か仕事をしていると子供も母親に話しかけたくなると思うんですよ、
うん、
でも面と向かって、うん、何でも言ってみなさいって言われて、こんな悩みがありますって言える子供ってあまりいないと思うんですね。でも母親がこうしてると、なんかその日にあった嫌なこととかなんかポロッと言えるんじゃないんかなっていうふうに、自分もそんな体験があるもんですから、そういう、ね、音がいいなって思います。旗音とか音を弾く音とか、すごく人間のなんか呼吸に似てるものがありますね。
それでこのチロチロと燃えてる、ね、はい、こういう音もね、
そうなんね、うん、ここで糸を引く、うん、でもその当時は多分老眼鏡もしないでしょうし、うん、手も荒れてたので糸が太かったかなと思うんです、
うん、
でも私は老眼鏡もするし、うん、手もハンドクリームを塗るので、うん、そんな冷たくないですしね、うん、でこの環境で引いた糸はこれなのかなって自分で思うんですけど、
うん、
昔は暗かったですもんね、
家の中がね、
ですからいろり端で弾いてたらそんなに明るくないので、うん、この見えないと思うんですよ、うん、私は自分の糸はこれは平成で弾いた糸はこれでと思って自分ではやってますよ、
うん、
この太い素朴な糸が、ね、いいっていうこともあるんですけど、この環境でできたものが、うん、私の仕事だなと思って、うん、はい、無理に昔に真似しようとか昔の人と同じものを作ろうとかっていうふうには思ってないですね、うんうん、そういう自分が作ったものは、うん、自分から出てきたものはこれなので、うん、昔のものをそのまま作ろうとはあまり思ってないです、うん、平面なのに立体になるっていうのが着物なんですけど、うん、でこれで清流っていう感じなんですけど、こう
清い流れと書く清流ですね、
はいはいはい、うん、牛とかが自然に出るのが、
うん、
面白いなと思って、うん、最近は機械でね、こう節の出る糸は作れますけど、
あ、そんなもあるんですね、
はい、最近はみんな紬の節で、ですからこの辺はこう鉛筆で一本書いて、こうしてこの辺がさあっと書いていくと感覚を細めていってっていうのを、はい、
行さんこう色糸のストックをされてて、
うん、
でその都度都度でこれを3割使おう、こっちを2割使おうみたいなことをやってらっしゃるかと思ったんですけど、そんなことじゃなくて、
うん、
最初にこれがあって
ですね、
着て動くとまたこのストレートなものがこう、
はい、
曲線になるんですね、
はい、それが面白い、うん、
だからこの水も今止まってますけど、
ね、はい、
動きでこう、
そうです、ね、うんうん、これからは着物にこだわらず、
うん、
自分の家のシャツの生地とか、
うん、
そんなのを作りたいなと思ってます、
うん、
自家製ですね、
そんなシャツが着られたらいいなと思う。主人も着たいって言うんですよ。あ、そういうものをったら家で使えるな。着物はなかなか着られないんですよ、自分でも。もったいなくて。そうでしたもんね。母親がみんなあの子供の寝巻きとか全部折ったんですよ、うん、でお嫁に行く布団の表地も折ったりしてたもんですから、やっぱり家族のためにしてた仕事ですよね、そういう丹波の自分の、うんうん、どんな肌触りなのかなと思いますよ。こういう着物って下着とかいろいろ襦袢とかを着るので、うん、実際に肌に触れるっていうのはあまり少ないんです、そういう部分が
直接この布の地がね、
ええ、はい、でもシャツって素肌に着られますしね、うん、そういう、うん、
シャツなんかすごく人気が出そうですけど、いくらぐらいで買えるのかな、
ね、なんかそういうのって、うん、値段のつけようがないです
ね。ないですね、本当そうです、本当そうですね。
だからこれはやっぱり家族のものなんだろうなと思います。あ、
そうか、うん、逆にね、
仕事としては成り立たない仕事なんですよ、うん、木綿を手で紡いでするっていうのは、うん、私もこれだけ時間がかかったから、うん、今の、あの値段にしたらこんなもんですっていうのもちょっと違うような気がするんですね、うん、こういう仕事っていうのは、うん、ですから家族のためになら作れるのかなと思いました、うんうん、そこのマフラーも主人に折った、あ、それ持ってみてください、茶色っぽい、はい、それカシミヤで折ったんですけど、もう15年ぐらいは使ってると思う。
15年も、
はい、もっと使ってるかな、うん、はい、それは1位っていう、うん、1位なんですけど、うん、その木で、
木で染められた、
はい、あ、高山の一刀彫りの木ですか。なんか、
あ、それが1位
ですか。はい、1位だったと思うんですけど、それでカシミヤを染めてしたんですけど、本当に何十年使い続けてますけど、うん、愛用してくれてます、
うん、すみません、愛ですね。
本当に
ありがとうございました。
はい、世話しない現在で暮らしている土地で育てた綿を、暮らしている土地の植物で染めてその糸を織るという穏やかな時間を紡いで織られて羨ましい限りです。自然な色で織られている反物とはどんなのか想像が膨らんでいます。機会があれば工房を訪ねて作品を見てみたい気持ちが募るお話でした。では一曲お聴きください。
京都と町出会いもん。
さて後半は今年から始まった建築士会何やってまんねんのコーナーです。そもそも建築士会は何しているのか、具体的に部会、委員会、研究会の活動を一つずつ紹介していきます。建築士会には建築士はもちろん建築士になろうと思っておられる方も入会できます。地域に眠る歴史的文化遺産の発掘調査、歴史的建造物の保存活用、所有者地域住民への啓発支援、伝統的技術の継承と向上、災害時における歴史的建造物の調査復旧、ヘリテージマネージャーの養成に関することに興味がある方は特によく聞いていただき、ぜひ建築士会へ、ヘリテージマネージャー委員会で一緒に活動しましょう。前回に引き続き、竹山直之が聞き手となり、ヘリテージマネージャー委員会の熊田委員長が活動内容を紹介します。お聞きください。
一週前に、ゲストにお招きした熊田委員長に今日も来ていただいています。熊田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はですね、イベントのお話が主になりましたけど、地道にやっていく活動についてお聞きできればと思います。で、前回も少しお話がありましたけれども、今日を彩る建物や庭園ですね、 これを力を入れてやっていこうということをお聞きしてますけれども、少しお話しいただけますでしょうか。
はい、これまでその、コモがですね、うん、京都を彩る建物や庭園に関して、調査をして、認定につなげているっていう活動を行っていますけれども、建物が非常にそういったものは多く京都には残っておりまして、うん、なかなかその、全てをですねそのようにしていれば、もっと人手が必要だといったことで、うん、建築士会でもそのような取り組みをしていく必要があるのではないかということで、うん、ヘリテージ委員会ではですねこれをもっと進めていきたいなと考えています、
うんうん。まあ、具体的な手法といいますか、
はい、
ヘリテージ委員会ならではのやり方みたいなことはあるんでしょうか。
そうですね、通常はですね一般市民が推薦をするということなわけなんですけれども、うん、ヘリテージマネージャー委員会がやるということで、ヘリテージマネージャーが探してきたものを委員会の中で検討し合い、そして、良いと思うものを推薦していこうというふうな流れに考えています、う
ん。いわゆる未指定の建物もたくさんそれには含まれるわけですよね。
そうですね、重要文化財であったりそういった文化財的な建物っていうのはですねもちろん残されていくわけなんですけれども、うん、そうでない未指定の建物であったり、うん、指定を受けられないような建物の中にもですね、うん、やはり重要なものはたくさんあると思います、うん。やっぱり我々が掘り起こしていくというか、うん、残しておくっていうことは大事なのかなというふうに思っております、う
ん。
はい、
例えばその掘り起こすようなやり方を具体的にそのヘリテージマネージャー委員会で検討されているんですか。
そうですね、例えば近代和風であったり、うん、近代化遺産であったりだとかそういうふうな建物っていうのはなかなか一般の人たちにこう目に触れないようなところにあったりだとか、うん、いうことがあるので、うん、特にやっていくようにしたいというふうに思っています、
うん。並行して何か活動をされているのがあると聞いておりますけれども、
はい、デジタルマップっていうものをですね今取り組んでおります。でこれは街中に出かけていってで主にまあ未指定や未登録の建物についてですねオンラインのマップ上に位置をプロットしてでそれと合わせて外観写真を、撮ったものをですね、取り込んでいくと、うん。例えば災害があった時に建物が倒壊してもですね、うん、その写真を元に復旧するだとかいうようなことでですね平時に景観まちづくりのツールとして、未指定の建築だったりそういった、まあ、またはその美術工芸品古文書等のですね、手助けにもなるのではないかなというふうに考えています、うん。
特にその災害があった時は、地元の人はなかなか動けないですよね。
そうですね、そこがすごくその大事なところで去年その熊本にですね災害地に行ったんですけれども、うん、ここですごく感じたことはやはり町づくりだったり調査が進んでいるところはですね復興が早い、うん、ところがそうでないところはなかなかその復興にですねつながっていきにくいっていうことが分かりました、うん。そういった意味においても京都市内にはですね4万軒もの町屋が今も残っているわけでこういったものを災害時に救っていくためには事前のですね、そのような調査っていうものがすごく重要になるのではないかなというふうに思っています、
うん。前回のお話で最初にありましたその兵庫の方ではすごくたくさんの方々がヘリテージマネージャーとしても登録をされて活動をされてますよね、うん。でそのあたりのこともまあ京都としては今後考えていこうということ
ですね。そうなんですね、その兵庫にはですねヘリテージマネージャーとして登録している人たちが330名おられる、うん。で兵庫県下を7つの地区に分けて、うん、それぞれの地区でですね、積極的な活動をされているんですね、うん。これはすごく見習うべきことではないかなと。特にやっぱり歴史都市である京都はですねそういった建物が数多くあってでそういったものを守っていくっていう部分では そういった人の力っていうのはやっぱりすごく大事なわけですね、
うん、
そういった意味においてもヘリテージマネージャーの養成講座にですね、ぜひ受講していただけるような形にこの京都の建築士会が、うん、なっていくといいなっていうふうに思っていますね、
うん、京都市 の、 あの講座というのは現在運用されているわけなんですけれども、京都府というところではまだ講座としての体制ができてないですね。
京都市が今中心になってやってますので、なかなかですね、その京都府か広い範囲ですから遠くの方からですね受講していただくのが難しいわけで、そういった意味ではやっぱり京都府にもですね力を入れていただいて、京都府においてもですね養成講座っていうものができるような体制作りになっていくと理想かなというふうには思いますね、
うん、ありがとうございました。ヘリテージマネージャー委員会委員長の熊田隆さんでした。
ありがとうございました。
はい、お話にありました今日を彩る建物や庭園はネット検索すると認定されたリストが見られます。デジタルマップはどちらも街歩きして探すというとても地道な作業です。京都にはまだ数多く残っているのでたくさんの人員が必要です。そこでお聞きの皆様、京都市ヘリテージマネージャー育成講座を受講してみませんか。第10講座は1月13日から始まっています。月2回、全講座14回、河原町5条の町線が会場になっています。座学だけでなく演習が3回あるのでハードな面もありますが、最終の7月28日の終了課題発表会ではすごい達成感があります。建築士でなくても歴史ある建物が好きでその保存活用に関わりたいという意思をお持ちの方ならどなたでも受講できます。これを機会いかがでしょうか。ではそろそろ別れの時間です。本日の担当は桂ひろ子。お聞きいただきありがとうございました。